します。
お願いします。
質の高いお客様を集めるにはどうしたらいいでしょうか？
なるほどね、質の高いお客様、欲しいよね、質の高いお客様とお付き合いしたいよね、はい、俺もしたいわ、はい、で僕個人的には僕のお客さんはみんな質が高いと僕は思っています、はい、なんで質の高いお客さんとお付き合いができるようになったかっていうと、ダイレクトレスポンスをやり始めたからかな。でじゃあその反面テレアポやっていた頃ってどうだったかっていうと、質の高いお客さんばかりじゃなかったかな、やっぱりそれは正直言って、質の低いお客さんもいました。はい、もう、電話連絡もう二度としたくないっていう人も何人かいた。もうすっごい嫌だった、お金の払いが低い人。あ、だからさ、まず質の高いお客さんって、まあ、会社によって違うとは思うんだけど、どういう人が質の高いお客さんかっていうのをまず考えた方がいいと思うのよ。まあ、僕だったら単純にね、極端な値引きをしないお客さんだとか、例えば仮にミスしたとしても怒らないお客さんだとか、まあ、あとは何だろう、普通に単純に、まあね、ある程度収入の高いお客さんだったらそんな、ね、怒らないだろうし、こちらが誠心誠意頑張ってやってますっていうのが分かってくれるね、それをちゃんと理解してくれるお客さんっていうのが質の高いお客さんかなと思うわけですよ。でそうじゃなかったらね、多分やたらめったら値引きさせられて、ミスしたらおね怒鳴り散らして値引きさせろ、ね、もっと安せとか言って言ったりとかね。で多分そういう人に限ってね、収入が低いわけですよ。まあ、そんなんちょっとお断りしたいよなって感じだよね。もうミス許さんって、他人のミス許さないみたいな人っていうのはね、多分自分のミスも自分のミスは許すんかもしれんけどね、あまりにもちょっと細かすぎる人とかになってくるとちょっとなって思っちゃうね。だけどうちのお客さんではないからね、そう。うちのお客さんはそんな人はいないです。じゃあどうしたらそういう質の高いお客さんとお付き合いできるかっていうと、僕はね、一番大きなところで一つ何かっていうと、自己開示をしているかどうかだと思う。自己開示です。自分がもう、自己開示って何だって言ったら、じゃあ自分の生い立ちをそのお客さんは知っていますかってことね。自分がこの商品を販売している、この会社にいている、その例えばミッションだとか使命だとか、かっこよく言うとね、パッションだとか、そういうのがあるんだけど、そういうのを知ってくれているかどうかで、あとこれちょっと重要なんだけど、例えば僕のその失敗談だとか悔しい思いをしたとか、そういう話も知ってくれているかどうかっていうのが大事かなと思うのよ。実際さ、知らない人に対してはチーとかでなると思うのよ、なんか相手がミスした時に、はい、でも知っている人だったらさ、許せるでしょ、
はい、
ちょっと軽いミスしたとか、例えば、すっごい初歩的な問題です、初歩的な話で、例えば3時にお伺いしますっていうふうに言ってて、で例えば5分ぐらい前にすいませんと、ちょっと10分遅れるんですって、すいませんって言って連絡が入るのか、全く知らない人がすいません10分遅れるんですって言われるのか、どちらの方がその許せる度が高いと思う？知ってる人やったら、ああ別にいいよ10分遅れるの、まあいいよいいよとか言って、でわざわざ電話してくれてありがとうみたいな感じになってくると思うんだけど、だけど全く知らない人が10分遅れるんですとか言って言われたら、なんだお前10分遅れるんだよってなってくると思うのよ。もうそういうの想定して前もって行こいやっていう感じね。多分道路が混んでたとかいろいろあるとは思うんだけど、だけど分かってるんだったらもっと早来いやとか言ってなってちゃうと思うのよ。もちろん表面上はいいよいいよって言ってると思うけど、内心思ってたりしてるんだよ。じゃあこれがもし電話連絡がなかったら、3時に行きますねって言って3時5分に着いたら、すいませんちょっと遅れちゃいましたって言ったら、ああいいよいいよいいよって、もしかしたら忙しいだろうちょっと遅れるかもなと思ってたんだってなると思うし、だけどさ、何にも知らない生い立ちも何にも知らない人が連絡もなしに3時に行きますねって言って3時5分に着いたら、なんでお前連絡せえへんねんとか言ってなると思うのよ。だからそういう意味ではやっぱり自己開示しているかどうかっていうのがすごく大事かなと思うのよ。だってさ、ラーメン屋行ってももう最近自己開示してるでしょ、このラーメン一杯に寄せた思いとか言って書いてあるわけじゃない。そういうことが書いてあると、なんかより一層美味しく感じるし、そこの対象が好きになってくるしみたいな感じになってくるじゃない。なんかテレビに出てた人が例えばラーメン屋に出てた、ラーメン屋を開いたとかってなってきたら、例えばガチンコラーメン堂とかね、昔の ってなってきたら、そのテレビでその昔を知っているから好きになっているのであって、何を知らない人がポーンって出てきたらそんなに好きじゃないのかもしれないね、もしかしたら。うん、だからたとえ多少ラーメンのその注文してから出てくるまでが多少遅くても許せるのに対して、何も知らなかったら、まあ、おっさんだよとかなってきちゃうと思うんだけど、うん、そういうのがやっぱり知ってるか知らないかっていうのが出てくるかなと思うのよね。その人の過去を知ると親しみが湧くっていうのがあるから、多分それじゃない、そう、多分その親しみを湧かせるかどうか、過去を伝えてるかどうかっていうのが大事かなと思う。そういう人情の部分が出てこないと質の高いお客さんって来ないかなと思う。もうドライな関係になっちゃうから、
はい、
じゃあどれだけ質の高いお客さんでもドライな関係だったらもう高くはないと思うのよ。普通になると思うのよ、ドライだから、うん、はい、お金払ったら商品もらう、はい、それだけねみたいな感じになってくると思うんだけど、だけどその質のいいお客さんっていうのはで、お金払いがいいとかいろいろあると思う。まあ、まずお金払いがいいというのは絶対条件になってくるんだけど、そういう人ってやっぱりある程度知っているとお金を先に払ったりとか、ああじゃあ信用してるからいいよっていうふうになってくると思うよ。じゃあその信用してるから、信頼してるからってどっから出てくるんですかって言われたら、やっぱり自分の生い立ちを知っている人になってこないと信用信頼は出てこないと思うよね。うん、まあさらに好意っていうのが必要になってくるわけなんだけど、じゃあそれに合わせて顧客、お客さんに合わせてちゃんと広告媒体選んでますか、広告ちゃんとやっていますかと、何もお金かける広告だけじゃなくてね、
はい、
店内にそういうのをこう貼ってあるか、ちゃんとお知らせをしているかどうかっていうのもあるしね。でもちろん商品だとか、例えばうちだったら工事とかは完璧にこなさなきゃダメね。手抜き工事してましたってなったら、それは質の高いお客さんどれだけ確保しててもお前ふざけんなってなっちゃうから、それはもう当たり前のように完璧ね、商品知識も完璧に知っている、工事も完璧にやりますよっていうのが最低条件になってくるんだけど、まあそこからね、例えばじゃあ自己開示って、どんな方法があるのかっていって、まあいろいろあると思う。僕だったら小冊子だとか資料請求した時のその資料の中に一緒に入れていく、ホームページにもちろん出していく、でもちろん SNS なんかも大事だと思うね。これからどんどんどんどん情報を発信していくっていうのが大事かなと思う。情報を発信しない人は好きになってこないからね、お客さん側からしたら好きになれないから、情報を発信しないと選ばれないよね。だって情報発信している業者と情報発信していない業者だったらどっちを選びますかって言ったら、情報発信している業者がこれからの時代絶対選ばれてくるから、例えばそれが社長の生い立ちであったり思いであったり、そういう例えば商品説明は書いてあったとしても、そこで社長の生い立ちだとかその失敗経験とかで、その苦しかったこととかで、その今ね、どういう思いでこの仕事についてるのかって書いてある社長の方が絶対上に行くと思うのよ。うん、同じ商品説明だけで終わらすんじゃなくてね、そっち上の方が絶対行くと思うから、そっちの方をこれから今後ますますやっていかなきゃダメかなと思う。だって商品自体はそんなに変わらないはず、今のご時世。好き好みはあると思う。今のご時世さ、じゃあシャープの液晶テレビとパナソニックの液晶テレビと東芝の液晶テレビと、どっちの方が映りがいい、どっちの方が映りが悪いとかってあると思う？
思わないです。
あんまりないと思うのよね。じゃあ、例えば東芝のパソコン、東芝にパソコンやってるのか分かんないけど、富士通のパソコン、 NEC のパソコンとかね、パソコンでなんか同じ Windows やったらなんか差があるかって言ったら多分あんまりないと思うのよね。富士通のパソコンの方が早いとか、NEC が遅いとか、そんなんあるかって多分ないと思うんだけどね。今もし富士通パソコンやってなかったらちょっとびっくりなんだけどごめんなさい、あんまりもう今 Mac 派なんで僕分かってないんですけどね。そういう風な感じでね、自己開示をするかどうか。だってアップルもそうでしょ、なんでか分かんないけどスティーブ・ジョブズの話知ってんじゃない、みんなどういう思いでやってるのか作ってるのかっていうのは分かってて好きになってくると思うのよ。例えば高級ブランドだったらシャネルとかもそうだと思うのよね。シャネルが大好きっていう人は、ね、シャネルのあの生き様が好きだからっていう人が多いっていう話も聞いたことがあるし、まあ、ただブランドが大好きだから何でもいいっていう人もいてるかもしれないけど、だけどシャネル派っていう人は多分そういう人が多いと思うのよね。そういう生き様だとかそういうのに、ね、感化されて、あの人が好きだからあの人の作る商品が好きなんだとか いろいろあると思うんだよね。デザイナーとかそういうのもあると思うし、ジョン・ガリアーノだとか、トム・フォード、この、ね、亡くなってない、トム・フォードは死んでない、トム・フォードだとか、ラガーフェルトとかね、ラガーフェルトが亡くなっちゃったけど、そういうのに、その、なんで好きかって言ったら、その生き様だとかそういうの知ってるからね。うん、なんか多分、ポットでの芸人と昔からやってる芸人とどっちが好きかって、昔からやってる芸人の方が好きだと思うのよ。なぜなら昔から知っているから。知らない人が出てきたら知らんなーとかになると思うのよ。昔のジャニーズも、ね、新しいのがポッと出てきたら知らないからさ、なんか新しいのがポッと出てきよったなみたいな。でも昔から知っている、まあ、例えばスマップだとか TOKIO だとか、なんだ V6 とか嵐とかの方が好き度が高いと思うんだよね、昔から知っているから、うん、でも多分だんだん露出が増えてきて接触頻度が高くなってくると、その若くてポッと出てきたって人もだんだん好きになっていくっていう話だから、何度も接触するっていうのが大事かなと思う。接触頻度を高めましょう、うん、そしたら質の高いお客さんが好きになってきてくれて、あなたに頼んでくるっていう現象が起きてくる。いきなり一発で、はい、買ってくださいっていうのは、今のご時世なかなか難しいと思うから、何度も接触するっていうのが大事かなと。で、自己開示して、接触頻度を高めていくと、あとね、売りつけるっていうよりかは、お客様に買っていただくっていう精神が大切かなと思うのよ。売り込み、売りつけるっていうと、質の高いお客さんはおそらくめちゃくちゃ嫌がるはず。だって自分で判断したいと思うしね、売り込まれたら多分すっごい嫌がると思うのよ。だ自分で選んで買ったっていうふうにしていただいた方がいいと思うから、売りつける、売り込むっていうのはもうやめた方がいいかなと思う。もう選んでください、買ってくださいっていうそのマインドが大切かなと思うね。昔のようにさ、テレアポだとか訪問販売やっているようにこう売りつける売り込むっていうのはちょっとこれから厳しくなるんじゃないかなと思う。そういう質の高いお客さんとお付き合いしていただこうと思ったら、質の高いお客さんから質の高いお客さんに、質の高いお客さんに選んでもらおうと思ったら、うちを選んでいただこうと思ったら、やっぱり買ってもらうっていう、買っていただくっていう精神がこれからの時代大切かなと。質のいいお客さんがあなたから買いたいって言ってくれるようになると思います。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。